ゲストコーナー、やっぱ作りたいな私これ、はい、ということで
大久保さんの体調が戻ったら作ります。
戻ったらね、ぜひお願いします。いつも何かやろうと思うの忘れちゃうんだよね。今日のゲストはガルシア優美さん、
はい
はい、松本さんからご紹介を。では、
まあ、僕が知っているのはですね、何年か前にあの国際交流基金のサンパウロ事務所で、優秀な職員として働いておられたということぐらいしか知らないんですけど、
はい、
その他の素性は全く分かりません
私が知ってる素性はですね、なぜか岡村さんを知っているそうですね、確か私が聞いてたのは、ブラジル人のお父様と日本人のお母様のハーフ で日本で高校までを勉強されて、大学はヨーロッパのどちらかに行かれてたと、
う
ん、いうところまで知ってるんですけど、じゃあ根掘り葉掘り聞かせてみましょう。
もう本当に
そこおいくつになるんですか。
私37です。
若いね。
そうなんですか、うん、37って若いうちに入るんですか。
結構若く見える。
あ、そう、あ、ありがとうございます。
まだ30代ですから。
まだ30代
ですか。
情けなくなるな。
我々も40
代じゃないんですか。
何のこと。
確かに見えますよ。
いやー、ありがたいことですけどね。我々はもうすでに40代
です。あ、そうなんですか。なんかもう分かんないですね、最近年齢なんてね。
で、そうしたら聞いていいですか、
うん、
お父さんとお母さんの出会いはどこだったんだっけ。
あ、ベルギーだったんですよ。
ベルギー、
うん、2人とも学生 で父はもう学部からやってて、母は、うん、あの兵庫県の関学、うん、関西学院大学して卒業してから、うん、ベルギー、あ、ね、なんだっけな、演劇社会学というなんかわけわかんない勉強しに行って、で知り合って、で母はもうなんかもうあの、まあ、結父と知り合って1年もしないうちにもう知り合って結婚して、でもういわゆる女の一生みたいな感じで、あの全てを諦めて、もう子育てで専念させ、まあ、させられてしまったっていうか、する状況になってしまって、で断念したんですけど、父はまあ経済学を卒業して、で、うん、なんか博士課程の途中までやってたんですけど、でなんかまあ、あの世界銀行で働くことになって、で家族、まあ、私妹も一人年子でいるんですけど、妹もベルギーで生まれて、で小さい、もう本当にあんまり記憶がないんですけど、2歳ぐらいの時にアメリカ行ったのかな、なんかその父の転勤で、
はいはいはい、
で
お父さんはベルギーから世銀の方に入ったわけ
で、そうですね、でそれから 2,3 年いて、でブラジルに来たんですよ、
じゃあベルギーからアメリカ、その後ブラジルだったの。
はい、とりあえず、とりあえずブラジル来て、で私5歳ぐらいで、で10歳、小学校4年ぐらいまで行って、でそれから日本に行ったんですよ。行ったっていうか、まあ東京行ったんですよ。
はいはい、
ブラジルでも勉強してはったんですよね。
はい、もうあの初めの小学校はブラジルだったんですよ。
基本はあったんですよね。
そうですね。リオだったんですけどね。サンパウロじゃなかった。
リオいいですね。
いいです、よかったですよ。リオの子供時代は。
あ、そうか。でその時はじゃあポルトガル語を喋ってたの。
そうね、あのもう妹とか周りの人とかみんなポルトガル語で、でも母とは日本語だった。
あ、なるほどね、
ていうか日本語だったって言っても小さかったんで、なんか向こうが一生懸命日本語で話しかけてくるんだけど、私はポルトガル語で返事してたっていう、そういうパターンでしたね、
で10歳の時に今度はお父さんの仕事で日本、
そう転勤になって、まあ、もう世銀じゃなかったんです、その時はもうアメリカの銀行に入っちゃって、で、チェイスマンハッタンで東京に転勤になって、で、そうですね、東京は4年ぐらい住んで、でそれから西宮に転勤になって、で西宮、まあ大阪ですけど、まあ、我々は西宮に住むことになって、で そうね、私高校卒業するまで西宮にいました。
あ、いいところに。それこそまた、
そうですね、西宮ってすごくいいところですね。
山の手っていうか、
山の手で、うん、もう話聞いてるだけでお金持ちの方、物手がいなさなくてでも10歳で、
そして星野さんもね、はい、うん、仕事上世界銀行の職員さんとよく仕事してる。
あ、本当。エクアドルで領事やってらっしゃるんですよ、星野さんは。
星野さん若いよ、まあ、30代よ、
あ、
うん、半ば、
よかったじゃん。
30半ばで若いんだ、ね、ですよね、
こいつチャットが親父ばっかりでどうしようって昨日言うなんて親父ワードについていけないとか一人で若者ぶって言ってた
世界銀行って何って桜田さんが聞いてるけど、
ああ、世界銀行っていうのは発展途上国に、うん、そういう開発 の、はい、プロジェクトを、ま、実行する方ですよね。融資の方はもう一つ の IMF、 インターナショナルモニタリーファンド、日本語で何て言うんだろう、
国際金、通貨基金、
ね、あ、それです、それです、はい、でそう、だからそこの融資を受けたプロジェクトを、ま、実行するのに経済学者たちが、経済学者とか、まあ、そういう経済班みたいなのが行って、うん、で、まあ、やるんです、こう、あとそのそれぞれの国の政府と交渉して、こういう、うん、まあ、政府側も要求するんでしょうね、だからこういうことをしたいとか、うん、インフラを整えるとか、まあ、もうそういう大工事ですよね、だから、うん、そういう小さい草の根的なプロジェクトじゃなくて、もう政府間の、うん、いわゆる開発ですね、そういう視点もだからそういう風になってるんで、やっぱり批判も多いですよね、 NGO からの、うん、そういういわゆるそこ の人々の生活を無視した開発を今までやってきたとか、そういうのは本当に批判の的になってるんですけどね、私もその批判側に入ってました。
そうだよね、パルクだもんね、は
い
は
い、世界銀行の中でじゃあ働いてる人はもういろんな国から来た人が、
そうです、もう国際機関なんで、うん、まあ、いろんな国から来てますね、それもすごい、いわゆるエリートですよね、うん、すごい難しい試験を通って、すごい国際的なバックグラウンドを持った人が入ってますよね。
みんな英語で？
英語と、国連みたいな感じで、英語とフランス語とスペイン語が、うん、一番こう、まあ、6カ国ぐらいでも通用しますよね、アラブ語とか、他中国語も多分入るんじゃないかな。でもやっぱり中心になるのは英語とフランス語だと思います、うん、まあ、一応その国連 の、 オフィシャルな言語がその2つなんで、多分世銀もそうだと思います。断言はできないけど、
すごいね、勉強なんね、
勉強なんね、なかなか庶民にはちょっとついていけない
なんかでもそういえば前ね、世銀でね、運転手ドライバー募集してたよ、日本人ドライバー。
あ、そう
俺やろうかな、
俺もやろうかな、
いいと思うよ、リオに住めるよ
英語喋らなあかんじゃん、なんか言われたらどこ行け言われて、
いやいや、それ多分日本人職員の専用ドライバ ー、
なるほど、
ね、お抱え運転手、
ブラジルでもやってますよね、だから知恵亭の、 あれは日本政府だけども、
世銀通して
る、うん、ま、世銀、いわゆるその ODA の、うん、オフィシャルデベロップメントエイド、いわゆる開発援助 の、 資金でこう来てます、うん、日本から。でもその世銀も世銀で、そのブラジルだったら、うん、ブラジルでは BID って言ってるんですけど、うん、BID でもそれはバンコインテラメリカのディズニーボーブメントなんで、多分英語で言うとちょっと あれが変わると思うんですけど、イニシャルが変わると思うんですけど、
はいはい、
やっぱりその世銀のラテンアメリカ部門みたいな機関みたいなのがあって、そこを通してブラジルでいろんな
開発
プロジェクトやってますよね。
星野さんがね、経済協力班、
う
ん、
あ、
ODA、 ODA、
え、星野さんが、はい、ODA の経済班
の仕事、世銀のその経済班の人と仕事してるんだ。
ああ、
う
ん、
あ、
なるほど。
あ、違うんだ。星野さんが経済協力班なんだ。
あ、そう。
ODA 担当なんじゃないですかね。
なるほどね。
世銀にも日本特別基金というのがあるらしい。
うーん。
基本的に融資をする部署かな。
そうね。 ね。日本は融資が国連に対してでも融資っていうかそのお金を結構入れてる、どういう言い方したらいいか分からないけど、その、うん、資金的な資金面の援助はかなり大きいんだけど、ね、職員が少ないんですって日本の、ね、だから
日本人枠を増やせっていうこの前、
まあ、言ってますよね。ああ、うん、なかなか増えないそうですね。
今度チエテ川のあれもなんちゅうか完成式っていうのが確か19日にあるんよね。
もう完成した
の？
とりあえず
あれで、
あれでもう
出
るんやって。
あ、そう。19日？3月？
今月です。
日曜日じゃないですか。
日曜日。
日本から誰か来るの？
いや、誰か来るんかな。それはまあ JBIC っていうその、まあ、それこそ開発銀行絡みの、まあ、日本から の、 その融資関係の人が来て、うん、それと州政府やったかブラジルのちょっとそっち忘れましたけど、うん、ちょっと直接噛んでないんで、
うん、まあ、州ですね、あれはね。
で一応まあ日本からのそのチエテ川浄化プロジェクトが、まあ、護岸工事っていうんでしょうかね、まあ、とりあえず完成しましたということになるんでしょうかね。なんかよくわかりませんけど、
なんか無理っぽい、
ね、いい加減だね。
まあ、なんか無理やりっぽい。
まあ、予算が下りて、なんとか確保しなきゃいけないんでしょう、きっと。なるほど。まあ、難しい話は置いといて。
ゾロさんも入ってきたこと
で。ゾロさん、コロッケ食べたい。私は首痛いね。で、ユミさんは10歳で日本に帰って、うん、日本語大変じゃなかった？
あ、それが、うん、母が一生懸命、うん、なんか文部省の、うん、から教科書を取り寄せてたみたいで、うん、みたいでなくて取り寄せてて、うん、でなんか勉強させられてたんです。はい、リオってないじゃないですか、そういう日本学校が。
あんまりない、
うん、で私たちはなんと、うん、あるんですよ、日本人学校っていうのオフィシャルなね、小学校が、小中学校ね、そう、だけども私たちは、うん、なんと母が日本人だっていうことで、うん、日本国籍がなかったんです、あの時は。 あの頃は85年に国籍法改正されて、うん、それから私は日本国籍持ってるんですけど、その前までは、
うん、お父さんの
父親が日本人じゃなければ、うん、そう、いや、そういう男女差別が、うん、もろにあって、
うん、
はい、なので私はブラジル国籍しかなかったんで、うん、その日本の小学校も入れなかったという差別的な扱いを受けました。
国籍ないと日本人学校入れない
んですか？はい、そうなんです。うん、
い
やらしいですよ、うん、いくら母親がとか、うん、日本と関係してる人でも入ってもいい、だってアメリカンスクールとかその関係ないんですよ、ブラジル人でも、うん、ただそういうアメリカ的な教育を受けたい人はいくらでも、
入れてくれる
よ、ね、はい、
そんなとこ入らんでよかったんちゃい
ます。まあ結果的にはそうだったと思うんですけど、でもそれがなんか母にとったらもうすごいショックだったみたいで、うん、私は全然もう分からなかったんです、うん、後から聞いた話なんで全然知らなかったんですけど、ね、
あれユミさん何年前？1900？
68年。
68年。
じゃあ85年の国籍法改正まではブラジル人だけだったから、うん、はい、何年
って下夏もしました。
あ、下夏もしたわけだ、
うん、はい、16歳になった時にして、うん、でもその半年後ぐらいになんかもう日本人、はい、うん、そう。
じゃあさ、小学校中学校高校はどこ行ってたの？うん、アメリカンスクール？
あ、いや、ブラジルの学校。
え、日本に帰ってから？
あ、いやいや、それは、あ、日本ではもちろん日本の義務教育を受けれるんですよ、うん、普通の公立の小中学校は入れるんですよ、うん、ただリオの、うん、小中学校、日本人学校には入れなかったんです。
あ、そういうことか。そう、うん、意地悪だね、
うん、すごい、全然もう本当に辻褄が合わないっていうか、
だって日本に帰ったら入れるわけで
しょ、うん、そうそうそう、こう普通のね、義務教育なのに、うん、やっぱり日本人じゃないからっていうことで、でもね、うん、日本に行ったら外国人でも日本の学校入れるんですよ、公立でも、
うん、おかしいね、
だから本当に、うん、
よくわかんないね。
で、はい、お母さんは直接その日本から教科書を、
そうで、そうみたいです。うん、どうやってやってたのかちょっとよくわかんないんだけど、
ね、やってる人いるよ、
うん、今も、うん、なんかいろいろ問い合わせて、なんか送ってもらったみたいです。
サンパウロのこの辺の学校を経由するとかじゃなくて、
じゃなくてもうリオだったんで、なんかあんまり、うん、知り合いもいなかったみたいだし、
お母さんも教育熱心だったん
だね。今でこそね、リオ連邦大学とかのね、日本語学科あるとかどうか、
今
のところはね、あれなんですよね、うん、教科書を読んだりしてたんですか？
だからもう、
うん、先生はもう、先生はお母さん、
そう、お母さんで母で、もう小学校1年の時は1年の教科書上下やって、うん、でもその順番だから日本に行った時全然困らなかったんですよ。もう日本に行っても全く一生同じことやってて、
でもお母 さんすごいね。それをちょっと国語算数理科社会やってたんでしょ。
あ、理科社会はなかったかな、うん、あんまり覚えてないんですけど、うんうん、そのあ国語算数はやってた。だって算数もやっぱちょっとブラジルの算数と違うんですよね、
うん、違うよね、うん、反対から終わったって言ったり、うんうん、どっちでやったの日本式で。僕
あもう両方やりましたよ。だから
すごいね、
うん、だってブラジルの学校、いや別に
すごいね、うん、
子供ってねなんか柔軟ですよね、うん、
あ、まあ、まだ細胞が分裂してる時やから、
うん、そうね
僕ら分裂なかなかせえへんかった、
うん、でもね嫌でしたけどね、それはその頃は、
その頃は、
うん、なんでこんなことしなきゃいけないのって本当にそうだった
、ね、うん、2倍やるんだもんね、うん、
漢字とかも勉強とかね本当嫌だったけど、でも役に立って本当に。
高校まではどこ、西宮のどっかの高校に行かれたんですか。
あ、うん、で日本に行って、でまだ小学校4年だったんですね、うんうん、で、まあ、公立の東京の小学校に入って、うん、でそれから
どこどこ東京の、
あの港区の新郎小学校っていう、
港区か、
うん、港区であって、うん、で、そうなんです、その後中学に行くはず、いっていうか普通公立の中学に普通だったら行くんですけど、うん、あそれがね、そう、あの公立行きたくなかったんです。怖くて、怖くてっていうか、なんか
あの頃荒れてた時代、
もう荒れ始めてて、うん、なんか絶対なんか怖いと思って、うんうん、で あと制服着たくなかったっていうのもあったんですね、うん、なんかああいう制服だけじゃなくて、なんか規則があまりにも厳しそうで、うん、でもう本当なんか絶対私には合わないと思って、うん、で明星学園中学ってご存知ですか。なんか、うん、あの井の頭線の吉祥寺の近くにあるんですけど、うん、その中学に行ったんですよ。
ちょっと制服ないの？
あ、ないないない、
うん、自由な感
じ、うん、ちょっと窓際のトットちゃん的な、 あの頃窓際のトットちゃんを読んで、うん、でこういう学校行きたいと思ったんですよ、
はいはいはい、
でそういうそれっぽい学校が明星で、うん、そう、私がちょうどなんか公立行きたくないな行きたくないなって言ってて、で母の知り合いがなんか紹介してくれたんですよね、その中学で、うん、無着生協っていうなんか結構、
あ、無着さん、うん、あの NHK のラジオの相談、
ね、そうね、子供相談なんやらとかそういうのやってた人、うんうんうん、でその人が教頭で、うん、で本当にすごいあの斬新な学校だったんですね、うん、あの頃はね、その前はもっとそうだったらしいんですけど、うん、だんだんやっぱりこう競争社会に入っていかなきゃっていう考え方になってたみたいだけども、うん、でもまだ私がいた時は、うん、あの本当にすごい自由で制服ないし採点もない、あの、うん、テストなし、
あ、いいね、
うん、だから3年間私テストなんてしなかったし、全部評価表って言って、うん、自分で自分の自己評価をして、でそれから先生も評価するんですよね、文章で、これがこうこうこうで、ここをで教科書とか教材とかなくて、教科書がなくて、うん、教材も自分たちで作って、うんうん、でプリントとかも、まあ、先生も作ってたけども、うん、まあ、一緒にいろいろやっていくっていう、あとなんかそういう日本的な、あの、なんていうのかな、民部とかそういうのも結構ね、
踊ったりとか体育やったりとか、
そうそうそう、やったりしてたんですよ。
桜井さんが明星はいい教科書作ってるよねっていう、
あ、本当そういうのやってるんだ、うん、そう、私だからなんかこう例えば1学期終わるとするじゃないですか、うん、したらそのプリント全部製本して、うん、で今も持ってます、大切です、そう、すごい良かった、私の一生を決めましたね、あの学校は、うん、もう特に社会の時間がもう最高で、一番初めの中学1年の社会の時間の、うん、そのまあ、一番最初の授業が、うん、なぜこの、うん、世界には貧富の差があるかっていう質問だったんですよ。
へえ。
でもうみんな一生懸命考えて、ね、でそこからこう討論みたいなの、うん、討論が多かったね、だから、あと、まあ、ビデオとかもいろいろ、そういう第三世界のなんとかとか、まあ、状況とかね、あとそれだけじゃなくて、うん、なんかまあ、あの本田勝一の本、はいはい、本っていうか、もうそういうのを読んだりしてたんですよ、教科書がなくて、
社会派ですね、
それが教科書だったんですね、
うん、で中学生の時に、
そう、中一から
貧困なる精神
とか、ね、そうそういうのとか、あとアメリカ合衆国とか、
中国とか、すごいね、
そう、
面白いね、
よかったですよ、もう最高でした。
妹さんもそこ行ったの？
はい、はい、妹も行きました。
え、でそれがじゃあその中学校3年間過ごして高校は、
うん、実は3年じゃなかったんですよ、もう中3の2学期に、う
ん、お父さんの転
勤、なんと、うん、転校しなきゃいけなかったんですよね、うん、
あ、どこ行ったの？
西宮、
あーそうかそうかそうか、
うん、の普通の公立の中学に
行く
こと行く羽目になってしまってあんなに行きたくなかったとこ行く羽目になっちゃって、うん、でもうねだって中3の2学期なんで、
ね、もう終わりですもんね、
うん、終わりだからもう公立しかなくて、うん、
で大丈夫順応できた、
うんうん、なんできました。それがすごく良かったんですよ。
あ、そう、またそれが良かった、
うん、なんかもうすごい意外だったんです、うん、良かったっていうのはその友達がね良かったので、
学校が良かった
ので、うん、学校はもう最悪、最悪、うんうん、本当にでもすごい喧嘩しまくって先生と、
うん、もう生徒戦ってますね。
そう、もう生徒切るだけがもう本当にもうそれだけで嫌気がさして、うん、でそれだけでも嫌なのに、うん、なんかちょっと靴下の色が違うとか、ちょっとなんか髪の毛が長いとか、もうそういうのでもいやいや言われて、うん、でもう喧嘩しま、すごい暑かったんですよ、ある9月 の、うん、あのまだ残暑で暑かったのに、なんかもう衣替えで、うん、なんか長袖着なきゃいけない、うん、したら私折ってたんですね、なんかすごい言われて、なんだそりゃとか言って、で何ってこれ暑いんですけどとか言ってダメだとか言って、じゃあそんなのありえませんっつって、うん、そんな私人間ですからとか言って喧嘩、なんか理科の時間1時間喧嘩しました、その先生が潰しました、
周りの生徒がみんなおーとか
言って、おーそう何かおーとかそんなのばっかりで、でも誰も一緒に何も言わないんですよ、すごい白状だなと思って、その時すごい白状と思って、みんなも私と同じ意見の癖してと思って、
名前はさガルシアユーミだったの、ずっと小
さい、ずっとそう、
うん、なんかハーフだとかっていう、
あもう言われました、もう言われまくり、
言われまくり、
いやそれはそうですよ、
そうだよね、
うん、もう小学校転校してもう第一日目から髪の毛触らしてとか、その髪の毛ほんまかとか、あもう本当にすごいもう、うん、そうね、でもそんななんていうのかな、意地悪ないじめじゃ、うん、いじめっていうほどじゃなかったんですけど、なんか、いちいちうるさいみたいな、
やっぱりその見たことないから興味があったんじゃないですか、
なんかそ、ね、どっちかってそんな感じですね、なんかいわゆるああいう陰湿ないじめとかそういうのはなかった、
なるほど、
まあなんかあのなんていうのかな、ああいう上履き隠されるとかそういうのありましたよ、なんかいかにもそういうなんかなんていうの、それはありげな、
うん、それは男の子が、
もちろん男の子ですよね、
それやっぱりね興味があったんだよ、
そうなんですよね、
この時代っていうのは誰しも一緒なんですけどね、
そうみたいですね、
そういうね、あの
好きだったんだよね、
そう好きだったらその気を引きたいと、
そうもう一回にもそんな感じ で先生もそれ言ってくれたんで、ああよく、ああそっかバカだなと思いながら、うん、その時はねそう思うしかなかったですよね、だってそう思わないとこっちがなんかすごいねえ、嫌な気分になるじゃないですか、うん、
多分ねあのゾロさんのすごいあの好きなタイプじゃないかなと僕は思うんですけど、
ゾロさんの好みのあのなんだろうな、あのゾロさんというよく、うん、ここにも前出演してくれたんですけど、うん、多分ベレにお住まいの、
あ本当ええどうしてどうしてその人が
その人の好みの雰囲気なの、
あ本当、どういうこと、
まあ、明るくて、まあ、あの太ってられるわけじゃないんですけど、うん、こうちょっとぽちゃっとした感じ で、あの気が明るくてと、
頭が良くて
もう物事ははっきり言うと、
わ、うんまあ、かりますね、ハキハキしてるよね、
ゾロさんは痩せてて暗い女が嫌いなのあの女はもうちょっと太ったらいいんだけどな
星野さんがそろそろ出勤の時間だそうです。
そうか残念、そうですか、星野さんありがとうございます。
この世界銀行の話についてまた改
めて難しい話私たちダメなでも突っ込みたいときは質問状はあのチャットに書いてください。あのでも星野さんいろいろあのチャット何突っ込むことの質問の例とか書いてくれてね、
はい、へえそういうのあるん
です、うん、こういうところはもっと移民の人のね失敗談とかね具体的に聞いてほしいとかね、
あさすがですね、まあ、我々の信仰が必要に悪いということで
気の向くまま聞いてますからねそうかそれで
桜田さんがね、うん、由美さんの顔を見せろ、
あ美人です、
あ顔あ映らないんですよね顔はね
見せないよ桜田さん見せないよ
美人です、そう男の子が思わず上履き隠したくなるような美人、
うーん、うん、
やはや、
やはや、
うん、いやでもね、うん、でもそれからなんかちょっと慣れてからは、うんうん、 結構みんな仲良くしてて、うん、よかった。でもやっぱり転校するたびに、うん、やっぱなんかねうるさいですよね、うん、すごかった関西は。ヤンキーが来たとか言われて、
ヤンキー、
うん、だって校長室ってこう待つんですよね、まず1日目っていうの、うん、みんななんかもうなんかあるんだよ、あの、なんていうの、窓があって、うん、うわーってかかってくるんですよ、うん、え、何これすごい田舎と思ってすごい田舎の学校に来ちゃったと思って、う
ん、でも西宮でしょ。
そう、そんなに田舎じゃないのに、
ね、
うん、でもやっぱり珍しかった
んで、びっくり。
そうで、妹は全然タイプが違うんですよ、私と。やっぱ元ブラジル人的なんですね。
へ、
うん、で髪の毛がだからこうなんて縮れてる、
へ、
うん、なんで、うん、タイプが違うから、うん、妹はでもね髪の毛黒いんです、うん、だからそんなに珍しがられなかったけど、私こんな明るい、うん、あ、うん、その頃茶髪なんて全然なかったんで、うん、だからもう、何あれヤンキーとかもすごい怖いやつが来たと思われてて、うんうん、でも後で聞いたら、うん、なんか外国からとかいう話を聞いて安心したとか、なんか分かんないってこと言われて、でそれからはなんかすごい、でもなんかそう、だからいわゆるヤンキーなんて東京では言いませんよね、そんな言い方。もちろん、
いや東京はねヤンキーって言うやろ。
え、嘘、
ヤンキーって
言う、
発音がちょっと違う。
そう、いわゆるヤンキーっていうのはいわゆる不良みたいな、
不良みたいな、
うん、うん、
そう、軽い感じのね、
うん、そうね、
見てみたら、あのちょっとうんこ座りをしてですね、髪の毛を染めて、
うん、
目を上目遣いに見るっていうのが大体ヤンキー。
あ、でもそうだよ ね、最近はみんな猫も茶髪も茶髪ってちょっと前流行って
た。あ、そうそうそう、うん、その頃はもうヤンキーだけが茶髪だったんでね。そう で、
ね、
そうで、なんかあのなんで、あ、そうそう、でもその学校のヤンキーたちとすごい仲良くなっちゃって、うん、
すごい、
うん、すごい、なんか私や喧嘩してたから先生と、うん、なんか嫌に尊敬されちゃって、うん、
あ
ヤンキーどもに、
ね、あの人はすごい、
あがめられとったんじゃ
ない、うん、なんかそう、なんかそういうことになっちゃって、
うん、
で面白かった、だから、
あ、
うん、うん、
で高校は、
高校はそのまま受験して、でそこの公立の高校行って、うん、もうすぐ隣の中学のすぐ隣の、
うん、で、うん、一応その嫌いな制服とかそういう生活をやったわ
け、もう や、うん、やらざるを得なかった。
あ、でもやっぱり英語とかポルトガル語はその頃喋れた、
うんうんうん、喋れた、うん、けど喋、うん、る機会がなかった。
お父さんとは、
あ、もう父親とだけ
だけ、
うん、だってブラジル人いなかったもん。私で日本出たのが87年、
はい、
日本、ブラジル人が行き出したのが85、6年だっけ。
そう、ね、
でも西宮だったし、ま、全然そんな縁なんてなかった。
あの頃まだね、2世というよりはあの1世の人が結構あの帰りたいとか、まあ本当に出稼ぎで、だから行きやすいからって、ね、お忍びで行ってた人が、それこそあのその頃行ったら、あいつね出稼ぎ行きやがって、
あ、
帰ってきたらえらい目元とかなんか後ろに刺されたっていう時代があ った、
うんうん、まあね、91年に、90, あの90年だっけ、90
年にあの入管法改正があ
って、ね、あれがあってからね、
ね、うん、まあ、あれだけど、そう、ね、もう偉い人は85年ぐらいからね。
そうね、だから皮肉だなと思って、私すごいその頃もブラジルのことばっかり考えてたんですよ。
あ、
ブラジル帰りたい帰りたいばっかりだったんですね。
あ、う
ん、もちろん日本の生活に、ね、うん、順応しなきゃいけなかったし、すごいそれはそれで楽しかったし、
うん、
ね、普通に生活してたけど、うん、でももうやっぱり私の場所はブラジルだってすごい思ってたんですね。私の場所はここじゃないっていうのもすごい、うん、
物足りない、
うん、物足りなかったし、あとやっぱりなんて日本人はの扱い方ですよね、
うん、
なんかやっぱりなんやかんや言って、
うん、
私のことを外人って見てたみたいだし、
うん、
うん、だからそういうのがやっぱり生きにくい社会だなっていうのがあった、うん、これから社会人になって、うん、ただでさえね、普通でもなんていうのかな、あの、なんか差別ではないんだ、いわゆるいじめはなかったけど、
うん、
でも、うん、区別みたいな、
うん、
あとなんか嫌に目立つってそういうのもあった、
うん、
すごい何するにも目立つ、
うん、
みんな同じで私だけ違うことしてるみたいな、
うん、
で日本人で違うことする人っていうのはいわゆる、うん、なんていうのかな、アウトサイダーみたいな、
うん、
だから私もやっぱりそのアウトの方に行くしかないのか、それとももう日本にいないのか、
それで、うん、その大学をベルギーを選ん
だ、うん、だからもう高2の時にもう、うん、もう大学はベルギーにするっていうのが、初めはフランス行きたかった、本当はブラジル行きたかったけど、
うん、
父親がもうとんでもない、 もうブラジル行ける雰囲気なんてなかったんですね。もう危なかった。80年代ですごい危なくて、リオではもうすごいもう治安の悪化
した頃ですね、70年代はまだええって聞きますけどね、
70年代はまだ良かったみたい、でも本当にそのニュースが悪いことばっかりしか入ってこなかったし、
特に日本によると
そういうの余計ね、でもそうもう自分でも怖い、あんなとこ行けない、一人では行けないと思ってた、だからもっと大人になって行く準備ができてから行こうと思ってたんです、
ね、お父さんのご親戚とかはこっちにいらっしゃるんですか？
あ、いるんです、もうあんまり交流がなかった、
あ、
まあ、父は兄弟が多くてあったんですけど、でも私、いとことかそういうのあんまり交流がなかったし、
サンパウロにいる？リオ？
リオ、リオ。
あ、ガウス、ガル、ガウス、ガルシア家は何系？ポルトガル系？
あ、ポルトガル系ですね。ポルトガルとか、まあ、スペインとかスイスとか、あと、あの、もう奴隷だった人もいますよ。
あ、そう、
奴隷解放の時代から何、2代目ぐらいの人かな、
あ、そうなんだ、そうそうそう、結構新移民じゃなくて割と歴史のある、
あ、そうですね、だから父寄りっていうか、の方は本当にいわゆる典型的なブラジルの、あの、いわゆる本血ですよね、3つですよね、
いろいろって感じね、それでベルギーに行くのにはだって高校生の時だって英語自分結構できたんですか？
あ、英語良かった、すごい、
やっぱし、
うん、
でベルギーってでも英語じゃないでしょ？
じゃない、フランス語、
フランス語、
あ、フランス語を勉強したかった、
そう、そうなんです、あの父と母の間の会話がフランス語だったんですよ、
へ
え、
すごい、
だからこう受動的なフランス語ができてたんですね、はい、私はだから意味は分かる、言ってる意味は分かるんだけど自分では話さなかったんですよ、
なるほどね、
だからこれはやっぱりちょっとねえ、まあ、両親みたいになりたいなっていうのはありましたよね、ずっとあったんですよ、それは
家の中はお父さんとお母さんはフランス語で喋って、うん、子供とお母さんと自分は日本語で、うん、お父さんと自分はポルトガル語、うんうん、お母さんはポルトガル語できないの？すごい
し、あ、できるけどすごいなまってる、
へ
え、なまってるし、もうボキャブラリーが少なすぎて、
うん、
うん、だってリオの 4年か5年かそのくらいだけだったから、
ああそうかそうか、う
ん、でやっぱベルギーにその大学行きたいっていうのはやっぱベルギーでお生まれになったからという、
そう、うん、そういうありましたね、ベルギー
生まれた
って言われたんですよね、うん、もうすぐあの1歳半の時にも行っちゃったんですけどね、
ほとんどでもね記憶はない
と、ね、うん、全然なかったですね記憶は、でも妹なんて3ヶ月でもう行っちゃったからね、
どうしてる今ずっと、
あ、今ブラジルにいますよ、うん、私より先に来てるんですよ、なんと、
へ
え、うん、そうなの、
3年も前に来てる、
単独で、
単独でサンパウロ一人で来たんですよ、
そうですか、
うん、それこそ、
じゃあ逆にお父さんとお母さんは今、
あ、両親はね、私が18の時に離婚して、うん、で父は今はもう定年退職して日本に帰、あ、ブラジルに帰ってきて、うん、で母はもう実家にいます、神戸に、
日本に、
うん、日本にいてはるんですか、うん、
あ、
もう離婚した時にもう日本帰るっつって、
うん、あ、お母さんは日本、うん、その時でも日本にいたんでしょ、
あ、その時は実はプエルトリコっていうところにいたんです、
プエルトリコ、
うん、あ、アメリカ領で、でもあのカリブ海にある、
カリブ海だ
よね、あ、そうね、ちょっとリゾートかな、うん、サントドミンゴのにくっついてんのかな、あれはどうだったっけな、離れてるんだっけ、忘れちゃった、あ、島で離れてるんだよね、
分かんない、
まあ、とりあえずキューバとかあの辺の近くで、
うん、
うん、あの父の転勤でね、でそれがきっかけでもう母がもう切れちゃって、うん、もうついていきたく、もうね、自分は日本でいろいろ活動してたんですよ、うん、
あ、
女性運動とか、
はい、
そういうのに入ってたり、あと、うん、あの仕事もちょっとしてたし、
うん、
ね、結構活発にやり始めてたんで、
うん、
自分の人生を歩みたいと思ってたんでしょうね、私たちももうね、うん、高校生だったし、
高校生で、
うん、だから一応行ったけども、うん、プエルトリコまで一緒に高3、あ、で私はね行かなかった、うん、私はもうあと1年で高校卒業だったんで、うん、もったいないから、
うん、
もう日本にあのおばあちゃんと残ることにして、うん、もう1年間神戸に住んで、
うん、
で、あのみんな3人行ったんですけど、
うん、
でも1年して母がもう出戻りっていうか帰ってきて、
うん、
私は卒業してもうベルギーって、だからその年は本当に家族バラバラになった年なんですよ、私はベルギー、妹と父だけプエルトリコに残って、母は日本に帰って、
うん、
妹も1年後にはもう私と一緒にベルギーで勉強する
んです、じゃあ兄弟揃ってベルギーの、
うん、だから彼女は広告の専門学校行ったんですね、
へー、うん、ベルギーってさ入学するの簡単なの、
簡単、 あの、うん、そう。
簡単って言ってます
ね。簡単で。そう、本当に入学は簡単なんで、誰でも入れるんですね。ただ、あの、進級がすごい難しいんですよ。もうだから受験並みの、もうすごい1200人入って120人しか、あの、
進級できない。
進級しないような。そういう倍率なんで、あの、大変でした。2年に上がるのに、私3年かかったのかな。なんかもうすごい留年しました。
欧米って結構そういうとこ多いみたいですね。こういうのはまあ確かに、卒業するのが困難だというね。
ベルギーの大学生活はどうやったん
ですか？ああ、うん、ね、初めはもう、なんフランス語分かってるつもりだったんですけど、やっぱり地元は全然違うんですよね。こうみんな喋るの早いし、もうスラングいっぱいだし、ね、だから、うん、すごい6ヶ月ぐらいは本当にあんまりついていけなくて、授業も全く分かんなくて、あ、じゃあもう自分で勉強自習するとか思って授業も行かなくて、でも全然だから1年目は本当にめちゃくちゃ、うん、ただ友達いっぱいできたんですよね。なんかベルギー人もできたしの友達もできたし、外国のいろんな国、パキスタン人とか、あとアフリカ の、 あのベルギーはザイール、元ザイールのが、お植民地としてたんで、ザイール人もいっぱいいたし、あと他のアフリカの国の、あとモロッコ人とかイタリア人とかトルコ人、もういっぱいいろんな、あの国籍の人がいて、だからすごいそれは私にとったらもうなん世界が開けちゃって、
はいはいはい、
もう日本にいたのに、あもうわーってこう、すごいそれが良かったですね。だから1年目はそういうので、で2年目からやっぱりもうちょっと真面目に勉強しなきゃと思ってもうちょっと勉強したりして、でもやっぱりね、 ああいうヨーロッパ的な学生生活って、例えばもうカフェに入り浸りとかそういうのあったけどね、
何勉強したんですか
先生は。私はあの、初めの2年は普通のセンセスとセアイシっていう、いわゆる 社会学じゃなくて社会科学っていうのかな、そう社会科学で、2年の専攻が政治学の国際関係を専攻して、で卒業、
でじゃあ無事卒業したのは22、3、4、5、
そのくらい、もう24だった、
卒業してすぐ
で、卒業してね、あのちょっといろいろあったんだけども、時間ありますか？なんかどれだけ詳しく言っていいのか。
じゃあ休憩行きますか。とりあえず休憩行きましょうか。
音楽行きましょうか。はい。じゃあたこ焼きはなんとかって書いてるけど、きのこさんって誰？
すみますかけのきのこ。
ああ、きのこさんいらっしゃい。
そう、あのね、桜田さんがちょっとうるさいんだよね。音楽入る前にね、ガルシアさんって独身なのって。
ああ、違います。もう結婚、離婚、結婚。
中ですね。その話はじゃあ音楽を挟んだ後に。はい。
どうか。そっか。まあ、遠距離恋愛。
井上由美さんの。 ということで井上由美さんの心を
一つに
井上由美さん、
あ今の
音楽ね、音楽そうそうそう、由美さんでカルシア由美さんではなく、ね、あの衝撃的なチャットが、あのエクアドルの星野さんって女だったんですから
しい
男だったばっかり思ってた、
ね、うん、女の子ですって言って仕事行きはったもん。
あの私
もほんがらかせるためなんじゃないの、違う
かな、いやでも大城さん女だったのかな、全部聞いてくれたっていうね、
冗談なのか何なのか分かりませんね、
きっとあとでこれをあの本人だけは分かっているみんなが驚いてることに驚
く、それこそ顔写真見せるとか
なんて元気、まあ、でさっきベルギーの話をね、音楽
かかってる間、ベルギーのね食べ物は美味しいらしい、
あ美味しいんですよ、フランスよりもずっと、
フランスよりも、
うん、だってフランスっていわゆるああいうフランス料理は高いじゃないですか、高級な料理は美味しいかもしれないけど、でもベルギーのああいう庶民的な料理はフランスの庶民的な料理よりずっと美味しい、
どんな感じ、じゃがいもが多い、や
っぱりすごいじゃがいもが多い、やっぱり、うん、そう、うん、多いで、いろんな、なんていうのかな、料理の仕方、
シチューとかですか、
あ、まあ、シチューもあるけど、でもシチューはどうしよう、フランスですよね、シチューは、あー、ベルギーはね、ムール貝とかね、
ムール貝、
あ、はいはいはい、
ね、
あと、まあ、あと、まあ、いわゆるすごい庶民的な、あの、まあ、鶏肉とかね、あの、あと、あれが美味しい、あの、秋になると、うん、ああいうイノシシとか、あと、なんだっけ、あ、トナカイとかも食べるんですよ、恐ろしいけど、でも私食べちゃった、一回美味しかった
です、
う
まそうですね。
あと、まあ、ウサギも美味しい。
チョコレートも有名だよね。
すっごい有名、美味しいし、ね、うん。あと、なんだっけ、まあ、うん、なんか普通の、うん、材料も美味しいし、あとチーズも美味しい、もちろんそれはフランスと一緒だけど、
やっぱ寒いんですよね、
寒いですよ、
ベルギーってどことどこと接してんだ、
フランスと北はオランダと、
オランダ、
あとドイツね、
ドイツ、
それで東、その3つの言語が入ってるところ があるわ
け
だ、
うん、そう
で、行ったのはじゃあ、じゃあフランス寄りの方にいらっしゃったわけだ、
うん、うん、私は南の方、
そうか、うん、
で大学がどこでしたっけ、その
ルーヴァンカトリック大学って、私がいたのはもう、あの実はルーヴァンカトリック大学昔はフラマン県にあったんですね、ルーヴァンという町に、
ルーヴァンってさ、ルーベンスのルーヴァン、あの絵の上
司、ああ、そう、ルーベンスはアントワープの人で、
うん、
でも同じベルギー、
ベルギー、
うん、
ルーヴァンとはまた別ね、
別、うん、ルーヴァンという町があって、でそこに大学があって、うん、でもあの70年代に、うん、あのフラマン文化革命というのが起こって、で、あのフランス人、フランス圏の人を、関係者を全部追い出したんです。 そう、それまではフランス、フランス語とかフランス文化がすごい、うん、あの
幅を利かせ
て、そう、うん、支配してたんだけども、うん、だからそういう解放運動があって、うん、フラマンもあのこれだけ素晴らしい文化なんだっていうのをなんかこうもう自覚してで、まあ、いわゆる運動を起こして、うん、でフランス関係はもう全部追い出すことにして、でだからキャンパスフランス語圏、フランス語部門は、うん、みんなフランス語圏に移ったんですよ、
うん
う
ん、
もう何もないとこ、まあ、何もないというかすごい畑があったところに移して、うん、で、うん、だからいわゆるあんまり知られてないけど、うん、あのブリュッセルとナミュールっていう町の間ぐらいにあるところに、うん、あの新しい大学都市を建てて、うん、でだからすごいああいう建築的には新しいっぽい近代的な、うん、ああいう中世の素晴らしい建築じゃないんですよ、
うんうん、
ルーヴァン の, あのフラマン県はすっごい綺麗なんですけどね、うん
う
ん、もう中世 の, あの何世紀15世紀ぐらいに建ったんだったっけ、そのくらいの、うん、すごい古い大学
で、そこで 4,5 年、5、6年は
6年かってました、うん、あなる6年
でも本当の日常語は全部フランス語、
フランス語、うん、
すごいね、そしたらユーミさんって日本語、フランス語、ポルトガル語、英語ができる、
うん、英語は一番下手だけどね、特に最近英語なんてほとんど喋んないしね、
はー、いいね、才能があって
うん、努力でしょ。大の努力
あ。ありがとう。努力を見
ちょっとフランス語喋ってほしいね。
そんなコマンタレブ。
どういう意味？
コマバイみたいなもん
ね。そうそうそうそう。
コマンタレブ
一緒、う
んうん。すごいなコマ。アンドゥトワ。
そのぐらいだったら。シチューとかや。
フランスパンとか。すごいね。でもじゃあ。たまに喋るフランス語とか今。
今は喋る機会が時々あるけど、ブラジル来てずっと本当にね、ベルギーを出て、うん、ブラジルに来て10年ぐらいフランス語喋ってなかったんですよ。
あんまり機会がなく
て、あ、じゃなくて日本に行って、でも日本に行っても全然フランス語喋る機会がなくて、ショックだったんですよ。あのやっぱもちろん当たり前だけど日本って本当に英語中心なんですよね、
はい、
うん、でなんかああいうアジアの会議とかそういうのがあっても、もうフランス語なんてもうベトナムの人でももう話さないって感じで、
あ、そうですか、
うん、そう、もう英語中心、
あの大学卒業してすぐはどうなったの？
あ、私ね、そうなの、あ、それからもう本当に仕事探さなきゃと思って、うん、でまず私その頃あるあのブラジル人だったんだけどもリスボンに住んでたブラジル人と遠距離恋愛してて、
うん、またすごいですね、
そうでリスボンに住んでたから、うん、いざと思ってリスボンに行ったんですよ、うん、
大学卒業して、
うん、そうで一緒に住みに行ったんですよ、
うん、
でも、まあ、だから仕事は、まあ、探したんだけどもあんまり出てこない、ない、うん、あ、まあね、3ヶ月であんまり見つからないけど、まあ、いろいろこう履歴書配りまくって、
うん、
もううん、探し回ったんですけど、
うん、
でも結局うまくいかなかったんですよね、その関係が、うん、
あ、その彼氏とね、
そう、うん、そう2年遠距離の間は、まあ、遠距離だから、ね、うん、別にそんなだけどやっぱり実際こう生活してみると、うん、あんまり合わないってことになって、
うん、
で私はもう日本に行くって言って、うん、でとその時ちょうどなあの難民高等弁務官事務所の、うん、あの職員を、うん、特に日本職員を、うん、あの募集してたんですね、うん、だからあじゃあこれだと思って、うん、東京行って、うん、で受けて、うん、でもなんと私はフランス語でやりたかったのに、うん、日本ではフランス語でやらせてくれなかったんですよ、
うん、
英語でしかやれなくて、
うん、どういうことするの難民高等、あのよく聞く
けど、うん、そうだからいわゆる難民 の, あの受け入れというかね、うん、まあそういう、なんつったらいいんだろう、あのいろんな国の、はい、まあ、例えばあの頃はユーゴスラビアがあの紛争があったんですよね、あの元ユーゴ
スラビアでね、
うん、でクロアチアとか、うん、あとあのモンテリオとかいっぱいね独立してたし、
うん、
でそこで難民が出たりしてすごい問題になってたんで、
うんうん、
多分もし行くとしたら元ユーゴスラビアかなとか思ってたんですね、
うん、
だからそこに行くとしたら、まあ、やっぱりその難民キャンプがありますよね、うん、でそこの状況と か,、
うん、
なんかそういうのを 把握してどういうことを改善しなきゃいけないのかとか、うん、そういう仕事ですよね多分、
うんうん、
仕事内容書いてなかったけど、まあ、どうせ難民だからそうだろうなと思って、
うんうん、受かったのそれは。
いや、
あ、怒っちゃった、
うん、もうもろ
できなかったわけだ、うん、じゃあ 何をされたんですか。
あ、でそれからもう本当にちょっとしばらく就職活動ってほどでもないよね、
うん、
でも仕事探して、
うん、東京 で、
うん、東京で、
はい、
でまあいろいろバイトとか、うん、英語の子供に英語を教えるバイトとかやりながら、うん、でもフィリピン行ったり、
うんうん、あと遊びで、
あ、うん、遊び、まあ、フィリピンすごいどんなとこか知りたかったっていうのもあるけども、うん、その時女性運動に私も入って、うん、アジア女性資料センターっていうところがあってね、
松井
弥生さんの、
うん、
そこに、まあ、いわゆる通い出して、
はいはい、
でなんかやっぱりアジアとの交流とかするんです、
は
い、スモーキーマウンテン自体は行かなかったけど違う、貧民街は行った、うんうん、あで、うん、とにかく私はすごいブラジルがこうなんていうのかな、うん、ずっと帰ってなかったじゃないですか、うん、で、あ、もうすごいブラジルだったんですけど、
うん、
なんかねリスボン行ったり、
うん、
フィリピン行ったりブラジルに似たところに行ってばっかりいたんですよ。でもその行かなきゃいけないブラジルは行かん、なんてなんか行けないっていうか、
うん、
なんでだったのかな、本当にすごいこう躊躇してたんですよね行くの。
な
ぜか、
うん、
なんかちょっと怖い、
う
ん、なんあまりにも長い間行ってなかったっていうので怖い、怖いっていうかその治安の怖さっていうよりも、うん、自分がいきなり行ってどうなるんだろうっていうね、
うん、
不安があったし、
うん、
あとだけど具体的にサンパウロ大学で、うん、大学院の勉強をするしたいっていうのはあったんですよ、もうすでに、
その時
あったのに、うん、なんか行けなかった、なんか変な、
うん、お父さんはその頃どこにいた、また、
ま、東京にいましたね、
うん、
だから家族がいたからかな、母は神戸にいて父が東京にいて、
うん、
でなんか家族といるのも良かったんで6年間一人でベルギーで、まあ、妹もいたけど妹はブルッセルに住んでて私はルーガンに住んでたから、
う
ん、そういうね、そう、あと妹は両親と違うじゃないですかやっぱり存在として、
うん、
だからやっぱり近くにいるのが良かったっていうのもあったのかもしれない、うん、だからフィリピン行ったのも母と行ったし、
うん、
でいろんな NGO
こ
う回ったりね、うん、であとジャパニーズフィリピンのチュードレンの問題のこと、
うん、
いわゆる、まあ、いわゆるエンターテイナージャパ、フィリピン人のエンターテイナーが日本に行って、うん、であと日本人の駐在員とかがフィリピンに行ったりして、うん、日本フィリピン人の女性たちと子供を作って、
うん、
で子供はもうそのままほったらかし、
うん、
女性ももちろんほったらかし、
うん、
あね、
その問題があったよね、
うん、そうだからそれに私はすごい結構没頭したり、うん、あと、まあ、フィリピン人の女性たちの問題とか、あと、
うん、
まあ、他のねタイ人とか、うん、コロンビア人とかの問題もいろいろ、そういう新しい日本の労働者たちですよね、ブラジル人もそうだったけど、でも、うん、アジアの女性たちに結構目が向いてたから、
へ、
うん、なんかそういうことをしていくうちにやっぱりなんかずるずるずるずる日本に居ついちゃってたんですよね、ずるずるっていうかそれはそれでやる意義があったから、なんかブラジルは待てるだろうと思って、
うん、満を持してきたのは、
ん、あ、そう、それで、うん、でも仕事もしなきゃっていう焦りもあって、
うん、
もうブラジル銀行で働くことにしたんですよ、東京支店、うん、そうそうそう、そこだったら、うん、ブラジルとちょっと一歩近づけるかなと思って、日本にいながらもブラジルに入れるみたいな、うん、なんかそういうね、
あれ、ほな、タミちゃんとかすってないか、
何年ぐらいに働いたんですか、
私
ブラジルは、
うん、1995年だったかな、
あ、
そう、5年から96年の8、あ、5年の1月から96年の8月まで、
うん、あ、なら全然
その前、うん、その前のフィリピンの NGO とかそういうのはお金はもらえたんですか、
あ、全然、もうボランティア、全部ボランティア、
全部ボランティア、うん、それ仕事は、うん、食
べてた、だからその、バイトとか、あと、あ、よくやれたのが翻訳、翻訳通訳、
翻訳をしてた、
そういうバイト的なね、本当に あと住んでたのも父の家だったし、
うんうん、あそかそかそか、うん、そうすればね、うん、へえ、じゃあ95年96年バンコロブラジルで働いて、うん、連れてく、ね、来ることになった。
そうね、もう、うん、もうこんなズルズル状態やめようと思って、
うんうん、彼結婚はいつしたの？
あ、こっち来てから。
あ、そうだったの、うんうん、最初の旦那さんも、
あ、そうそうそう、最初のも、う
ん、あ、日系人、
うん、日系人、
そう、うん、じゃあ来たのは96年。
そう、96年の話
だ。あれ、ほな基金に入ってはったのはあの頃違いましたっけ？
全然もう2000年、
ま、あ、そんな後でしたっけ、
う
ん、
あ、じゃあ96年の時は来てどうしたんですか、まず。
あ、でね、私ね、ブラジル銀行にいた時に、うん、私な、ちょっと順序がよくわかんないんですけど、もう忘れちゃったんですけど、うん、とにかく小貫大輔さんと知り合って、はいはい、で、あのブラジル行ったらもうすぐにモンチャーズ行くって決めてたんですね。
うん、日本で知り合ってはったんですか？
うん、なんかね、ブラジル銀行で初めあったような気がする。ほう
ほ
う、
確かに、
まあ、ゆげさんっていう人がいて、その人が紹介してくれたんだ。うん、確かそうだった。で、内田よし子って知ってますか？
内田よし子、
うん、なんか大輔さんがよし子を紹介してくれたんですけど、うん、よし子も日本で紹介してくれて、うん、でブラジルに来た時に、うん、モンチャーズでボランティアし始めて、うん、でそれからね、うん、あのモンチャーズ自体じゃなくて、うん、風出しクリアンスっていう、いわゆるエイズ感染の子供たちの家があったんです、うん、ああ、まだあんのかな、ちょっと私本当に疎遠で、うん、今の状況を知らないんですけど、うん、その頃そこにも、そこで場所を移して、ボランティアの活動の場所を移して、はい、で、よし子に再会したりして、ね、まあ、それよし子は、まあ、ずっと友達でいただけなんで、最近帰ったんですよ、日本に。
あ、そう、何歳ぐらいの人ですか？
39かな。
へ、うん、もう長くいたのに帰ってた。
そうね、7年ちょっといたんじゃないかな。
モンチャーズルにずっといてはったわけ
じゃない？ずっとじゃない、ずっとじゃない、初めの方だけ。でそれからなんかいろいろ違う、領事館でも働いてました。
へ、
なんか専門調査員。
あ、はいはいはい、うん、サンパウロの、
サンパウロの、うん、
知らなかった。え、よし子さんが？
あ、よし子がね、うん、
あ、そう、
で、なんかその、まあ、モンチャーズその風出しクレンズとか いつつもその、うん、サンパウロ大学の、修士課程に入りたい、入りたかったから、うん、まあ、試験受けたりしてね、初めも落ちたけども、うんうん、2回目に受かって、うん、でその、一番初めの夫と知り合ったのは、うん、そのサンパウロ大学、うん、
はいはいはい、
の、私実は2つ目的が、あ、3つかな、だからモンチャーズーニで働くこと、うん、あと大学院入ること、うん、あともう一つは労働と、ペテに入ること。
なるほど、
3つだったんですよ。
運動系ですよね、
運動系なんです、うん、実は全然、うん、聞きにいたらわからない、
ね、私。ちなみにモンテアヌールというのはなんかそういうね、まあ、ファベーラというか貧民のあれで、そういう、まあ、ウテクライマーさんというドイツ系の人が、まあ、主催というかやってられて、
う
ん、まあ、子どもたちのそういう支援活動をされていると、うん、先ほど言った小貫大輔さんという方もそのマントカ、どこだ、モンチャーズルの、まあ、ちょっと支援しながら、まあ、別個でそのエイズのね、うん、なんかそういういろいろ教えるとか、うん、そういう活動された方っていう、
うん、
まあ、一応聞いてる人は分からんかもしれない、
そうなんですよ、素晴らしい方で、
市民街というか、そういうね、スラム街みたい
な、そう、そうなんですね。
今もすごい立派になってますね、うん、モンチャーズルもいろんな活動ね、
うん、本当もう、
うちより立派じゃない、
伝統的ですよね、
かもしれんね、
うん、一つのモデルですよね、
うん、
で目的はそうしたらペテトイは、
そうで、ペテがサンパウロ大学でもなんかこう、うん、会議なんていうのかな、うん、ああいうのなんていうの、うん、ヘニオンミーティングをやってる、まあ、会議をやってるっていう話を聞いたんで、うん、で行って、うん、で参加し始めて、うん、で私のだから一番初めに結婚した人はそこのメンバー、
うん、ああそうですか、
超アクティブメンバー、
日系人で、
日系人で、
ちなみに
何歳ぐらい、
私よりすぐ下だったんで30、今はね私33だ、 今はね。でもその頃25だった。うん、私29ぐらいだった。
ちなみに今ペーテーはね、まあ与党というかね、今ルーラの
最悪です。
今はもう党員じゃないの？
あ、もう、あ、実は、うん、あの脱党はしてないんだけども、うん、でももう全然あの、うん、脱党もしたい、あのしてないだけ、ただダラダラ名前が残ってるだけで、
労働党、
労働党よね。ペーテー、パルチード、
パチドとシタバリア通りし、
労働党。
こっちの、まあ、いわゆる日本で言ったら共産党というか社会党というかの、
そうね、
しっかりとエスケルダの方、
社民党だね、そんなに、あの、なんていうの、共産
党ではない、共産ではない、というか、ペテは実はね、あの、いろんな派閥が中に入ってる、あるんですよね。だからもうルーラなんてすごい社民系なんでね、もう右側なの、ペテの中でも。で、私はペテの左側、
佐々木真嗣とか、
私その方はあのそのドキュメンタリーのあれでしたし、
それで知ってたのかもしれない、岡村さん、
あ、前のね、
あ、
だ、うん、そうかもしれない、
なるほどね、
そうだ、
そうなのか、じゃあ私も知らないところで知ってるんだ、
でもペーテーもそんなね、まだ80年代にできた若い党ですよね、
う
ん、
そうですね、
確かそれをまあ本当か嘘かちょっとわからないですけど、あのここの、旧日白毎新聞の中林さんの息子さんたちがいろんなその準備をやって、
う
ん、それがきっかけになったんじゃないかと本人たちは言われてましたけども、
あ、でもね、自分がきっかけになったっていう人はいっぱいいるんですよ、
いっぱいいるでしょうね、それこそいろんな派がおるん
ですよね、そうなんですよ、とにかくいろんな、そういう政治グループ、左翼の政治グループがいっぱいあって、軍事政権下で、みんな、いわゆるクランディスチーノって何て言うんだっけ、クランディスチーノって何て言うんだっけ、あの、密談、うん、まあ、いわゆる、表に出ちゃいけない、隠れた、地下運動、地下活動をしてたんですよね。で、それが、民主化で、こう表に出て、でそれが一緒に一つの党を作ろうという動きになって、だから中には本当いろんな系統のね、
それこそ70年代はね、
うん、で、あの左って言ってももうマオ派だとか、スターリン派だとか、あとトロツキー派だとか、あとまあ独自の、あの左系のとか、あとチェゲバ、あのラテンアメリカ系とかね、なんかそういうのがすごいもう入り混じってるんですよね。で、あの追い出、追放されたグループとかもあるんですよ。だから今残ってるのはもうそんなに、あの左系ではあんまり大きくない、30% ぐらいしか占めないんですよ、出てる中では。
お父さんとかお母さんとかそういう活動、ユーミさんしてるの知ってるの？
あ、母はよく知ってます。あの父はなんとなく知ってるけど、あんまり入り込まないんじゃないかな、
そうよね、お母さんはそういう活動系、もともと女性運動してたからわかるけど、お父さんなんかまるっきり逆ですよ、セギ
ーさんね、そうですね、だから意見の食い違いはありましたよ、過去にも、過去にはっていうか、
妹さんはそういう活動は、
あ、全然、
あ、そう、全然違うんだね、同じ学校行っててもね、
そうなんですよ。
それで、まあ、それを何年ぐらい頑張ってやったんですか？
あ、結構活動的だったのが、まあ、99年ぐらいまでかな。基金に入ってからは、ちょっとやっぱりその労働党の中での活動よりも、もっとグローバル化のことについて考えようと思って、アタックっていうそういう、NGO というか運動があるんですよ、国際的な、フランスでから発信してるんですけど、まあ、今のグローバル化が社、それぞれの社会とか、特にその、まあ、人々の生活にどういう影響を与えているかっていう、そういうことを、まあ、ディスカッションするグループで、で、社会は、世界社会、世界社会フォーラム、ってありますよね、ポルトアレグレで始まった、ダボスの、
ハンダボス
、それを、の発祥のグループなんですよ。だからそれからはもうその世界会議の運営とかそういうのでもうすごい忙しくなっちゃって、私はそれをやりたくなかったからもうやめて、でそれやめてから私、まあ、ずっと女性運動の方も、ペテに入ったのも、その党の活動よりも、私は女性 党の中の女性の、うん、あ、まあ、活動の方に入ってたんで、うん、まあ、それを党の中じゃなくて党の外で続けようと思って、うん、で、まあ、それは私 の、 そのアカデミックなあの目的ともこう合わせて、うんうん、で、まあ、一つそう、あの、まあ、そうなんですね。だからどういうふうにやろ、これからやっていこうかということを考えて、うん、で、うん、で結局今 の、 あの修士は、うん、あんまりケースワークとかしなかったんですけども、うん、あの今の博士課程の研究が、うん、あの、シングルマザー、うん、母子家庭 の、うん、あの、3国、日本、ブラジル、フランスのシングルマザーの状況と、うん、あとその福祉制度についてがテーマなんですね、うん、だからあのその女性運動、うん、特にその草の根的な女性運動ね、うん、あの今は政府レベルでもやっぱり女性局とかそういうのもあるから、うん、あのそういうのじゃなくて、うん、もう本当に下から の、
あの草の根
の、ね、うんうん、運動として、うん、私がその、まあ、研究者として協力できることを考えたいんで、うん、あのまずその研究を通じてまず女性たちを知る、ブラジルの女性たちを知るのが一番重要だなっていうことをに気づいて、で、あの今は、うん、特にこうどこかに所属してるわけじゃなくて、うん、あのそのサンパウロでよくペリフェリアって言いますよね、まあ、いわゆる貧民街の、うん、に所属してるいろんな女性グループに、うん、あのとコンタクトを取って、うん、で、あのそこからもちろんあのそのケースワークするためのインタビューの対象者の紹介をしてもらったりも してるんですけど、うん、まあ、そういうグループと一緒に何か、うん、活動するっていうことを、まあ、やり始めてるんですよ、うん、
いつから大学院生になったんでしたっけ。
修士は99年に入って、うん、で卒業できたのが2003年かな。2003年、恐ろしい、終始でこんな時間かけるっていうのは恥ずかしい限り。
それこそ基金で働きながらでしょ、
うん、うん、そうそうそう、子供もいたし、
いたしね。ウスピの何学科に入ったんですか。
社会学科。
社会学科、サンパウロ大学のね。で今じゃあ ドクターコースに入ったの。
うん、そうで、そのもうあまりにも終始が時間かかったから、うん、もうあんまりね、待てなんていうのかな、あの時間の無駄はできないと思って、うん、すぐにもう博士課程の試験を受けて、で、まあ、幸いその私の修士 の、 あ の、 おの指導教官が政治平野先生 で、
うん、
で日系人、ね、日系人なんですよ、
うん、
日系 で、うん、で彼はなんか私のやってることにすごい理解があって、うん、でテーマは女性局についてだったんですね、うん、サンパウロ州 の、うん、あの女性局と女性ブラジルの女性運動に関する、うん、あの論文だったんだけど、うん、彼は特にねそんな女性っていうテーマは特に
やってない
けどね、うん、やってる研究対象じゃないんだけども、うん、まあブラジル社会とかそういうのよく知ってるし運動とかね、うん、だからあと社会学の理論、うん、そういうのはよく知ってるから、まあ指導教官としてすごいよくて、うん、であの幸いその博士やるのに、うん、あのまた必要であれば、うん、あの指導教官になってなれるよって言ってくれたんですよ。
あ、はいはい、
だからああよかった、あのサンパウロ大学ではまず指導教官を決めなきゃいけないんですね。指導教官がいなかったら、だからもう受け入れてくれた指導教官がいなかったらやれないんですよ。だからもういなかったら試験も受けれないという状況なんで、私はあのもう彼が言ってくれたからああやったと思って、でちょうど私はでもね、政治先生だけじゃやっぱりあのもっと専門的に女性学とかジェンダー学、社会学とか知ってるあの研究者じゃなきゃダメだなと思って、うん、あのエレーナ平田って聞いたことありますか。
いや、
彼女は、うん、あのフランスに亡命したんですね。でもブラジル人って日系人 で、うん、で
平田エレーナさんと平田さんってひょっとして
あの人じゃないかな。
あの岡村さんのビデオに出てきた人、
かな、
女性ですよ。
女性で、
おばちゃま、
そう、おばちゃま、え、岡村さん、
ひょっとしてあの、うん、俳句やられてる茅野さんの娘さんじゃないですよね。
茅野
また違う。
カエルナさんって何
ですか？あ、すみません。ちょっとあれは別個やわ。
でもね、あのね、あの有名な大騎士だったらしいですよ。有名っていうか、まあ、大騎士だったみたいです。その、あの、父親が、あの、エレーナ先生の、なんジュオン・ヒラタっていう名前だったらしいです。
ヒラタジュオン。セレタレイ
ジュオン。
でもそのジュオンっていうのは、あの、作られた名前なんじゃないかな。なんか日本から移民したから。
うん、あ、そうですね。あの、岡村さんの、でもあの、ちょっとどうかな。ちょっとうろ覚えで申し訳ないけど。でもそういう方結構昔何かやっぱいてるみたいですね。
政府活動された人がね、
そう、そう、そうなんです、うん、60年代ですごい活発な、あの運動してて、でもうね追われてたから亡命して、でそれ以来もずっとパリに住んでるんですね。でパリの有名なあのジェンダー学、ジェンダー社会学ではもう本当に権威的な存在で、ブラジルでもすごい尊敬されてて、で彼女がやっぱりもし指導教官に、あのオフィシャルじゃなくていろいろね私に、あの指導してくれたら嬉しいなって言ったら、あの、まあ、その私の教授平野先生が、友達だからなんか言ってあげるって言ってくれて、で言ってあのしたら彼女がね、あのそれだったらもうね、あのオフィシャルになる方法があるって言って、であのパリ大学と、あのいわゆるなんていうのかな、協定があるんですって、サンパウロ大学とパリ大学で、そのそれに私がなんかいろんな、まあ、ちょっとプロセスを踏んだ後で、あのそれが全てうまくいけば、パリ大学にも同時入学できるって言われて、でそしたら彼女がもう正式に、指導教官になってくれる、なれるってことで、で彼女がブラジルに来た時に私をもう捕まえて、私のプロジェクトを読んでもらって、で、あ、じゃあやりましょうってことになって、でもうあとはだから、まあ、いろいろ面倒くさい書類とかなんとか出さなきゃいけなかったけど、晴れて、この1月に私はパリ大学にも入学できて、
すごい、
そうなんですよ。
その平田さん先生のは平田進の娘さんっていうふうにゾロさんの情報があります、
ね、ああそう、それかも、
連邦鍵だった人、
あ、そうかも。デプタルセデラを、え、
すごいな、ゾロさんよく知ってますね。
え、ゾロさんってのはどこの方でしたっけ、もう。
ベレンの
方だと思うん
ですけどね。
なんかもうユミさんのファンになったみたいで、もう。
すごい今日インテリジェンスな話で。
チャットがそれに対抗してなかなか。なんかこう真面目な話聞いてこっちのチャットを見てしまうと、ついなんか笑ってしまう。ほな、え、パリ大学っていうとこ、ほなもうずっと行っているというか、
いやだから行かなきゃいけないんですよ、これから。
本当
それがね、もう大問題ですよね、だから、ね、
あ、子供2人
だって、子供私2人もいるのに。
何歳と何歳ですか？
7歳と1歳9ヶ月、
1歳9ヶ月か。男女？
2人とも男。
あ、そう。どう、あの子供さん同士は仲良くやってる？
やってますよ。なんかそんなに年が離れてるのに喧嘩するんですよね。
へ、
不思議ですね、あれ。恐ろしいんですよ、小さい方が。小さい方がもうね、なんかこう引っかいてくるんですよ。
あ、
すごいやり方ですよね、汚いっていうか。
名前なんていうの？
上がガブリエル・アキラで、下がカイオ。
はい、
ちょっと上の名前が長すぎて、もう、いや、もう今度はどこにでも通じる、
あ、じゃあ海を一つでブラジル名も日本名も、
そう、海軍って多いですもんね、ブラジルね。
今の彼、旦那様とはどうやって知り合ったんですか？
あ、今の、あ、なんと基金がなんか結婚紹介所みたいな感じ。
基金斡旋所みたいな
感じ。私の場合だけですけどね。
じ
ゃあ本当に国際交流ですよね。
国際交流で、なるほど。あ、ですね、小石君もちょっと基金でちょっと発生してもらって。
いや、あの彼は実はあのなんだっけ、基金のいろんなイベントのドキュメントをしてたんですよね。だから、記録ビデオ作ってて、でね、こうなんていうの、時々会ってたから、もう知ってたっていうのが時々会って、でも、そうですね、なんかある日気づいたんです。なんていうのかな、良さそうな人だなっていうことに気づいたんです
よね。
そう、その気づきが重要ですよね。
そうね、
いや、その気づきは実はその 友達が気づかせてくれたんですよ、あの機器の同僚っていうか、ちょっと先輩ですけどね、
あの人いい人よって、
そうそうね、それ言ってくれなかったらもう素通りですね。
でも2000年からやったらもう梅宮さんの所長時代でしたっけ、
梅宮さん、うん、
もうなってられましたよね、
はいはい、
じゃああ
れ何年まで住んでたんですか。
私2004年の7月まで。
あ、そうか。で今はじゃあその大学の方の勉強に一筋、
はい、一筋、うん、
子育てもあるしね、
そうですね、あとそのフィールドワークがやっぱりあの遠いから一日中もう行ってるし、だからもう他のことやってられませんね。
でもお金とかはどうなっちゃうの。
あ、奨学金いただいてるんですよ。だから辞めたんですよ、基金実は。というのもあるんです、やっぱり収入がないと大変だから、
そうだよね、
あれですね、奨学金が下りるっていうのを聞いて、で実は申し込んでもいなかったんですけど、なんかそのセーニペイケっていうブラジルのそういう科学技術賞みたいなそういうのがあって、でそこから来てるんですね、研究費が、だからなんか、もうあなたの番よって言われて、そんなのって知らなかったんですけど、そういう順番があるっていうのが知らなくて、
そう、じゃあこれからは、まあ、研究費もらいながら、
そうですね、
ブラジル、
そうね、
すごいね、将来の夢は
夢、
何なの。
あ、やっぱりこう研究をもっともっとどんどんどんどん広めて深めて、で、やっぱりそう、その私のその大学の研究の研究材研究がその元になって、具体的な政策作りに役立てたらいいと思いますね。やっぱり研究は研究だけで終わりたくないですね。終わらせたくないですね。図書館の、
本に並んだ方がない、
ね、そうそう、本棚に並べるだけだったら、やっぱりそれは意味がないと思うんで、私は特に今その母子家庭の研究をしてて、ブラジルでは母子家庭の政策が皆無なんですね。なのに母子家庭があまりにも多い、ブラジルよりもフランスよりも多いんですね。特に貧困層に集中してるっていうので、何の政策 もないっていうのはちょっとこれからやっぱり考えなきゃいけないなと思いますね。
なるほど、偉いね
あれ単純に、まあ、僕らちょっとよくわからないですけどね、日本の場合は男の方が余ってると、でブラジルの場合は女性の方が余ってるって聞くんですけど、
そう、なんかブラジルの場合女性の方が多いみたいですね、
でやっぱり母子家庭が多くなるっていうのはやっぱり結婚はするけども、男が今みたいな、まあ、当然貧困やとその、まあ、また他に女作ってしまうとか、まあ、いろんな問題ありますけど、
警察に入ってる方も多いじゃ
ない、入ってるっていうね、人も多いし、
ありますよ、そうですね、刑務所に入ってる、あとでもね、その貧困層の中で私がちょっと今の段階で気づいてるのは、日本とかフランスとかと違うのは、ブラジルの場合その母子家庭が男性に多いのはやっぱり黒人層、黒人の女性に集中してるんですね、すごく多いんですよ、でインタビューのしてるそのうちの一人の女性が言ってくれたのが、私たち黒人女性は、そんな家庭なんて持ったことがない、その奴隷制だった時は、私たちそういう核家族とかそういう概念が全然なかっただし、なかっただけじゃなくて、そういう可能性もなかった、家族を作るという可能性もなかったんですよね、やっぱりもう本当に暴力的な扱いしか受けられなかったし、その中で黒人女性が家族を作るっていう雰囲気も、そういうことは許されることじゃなかったし、やっぱりそのなんていうんですか、そのファゼンダのさ、
もう
主人の、もうの暴力で、もういつも強姦されて、その結果の子供とか、あとその中の奴隷のセンザーラという奴隷の小屋でもめちゃくちゃじゃないですか、その中での暴力とか、なんか暴力とか ね、合姦とかそういう、そういう結果で生まれる子供、なんかそういう母子の関係はすごく強いんですけども、そういうつながりはずっと続くんですけど、でもあのね、家族とか、ファミリーっていうそういう概念は本当に奴隷解放の後でもすごく難しいことだったらしいんですね。だから、
なんか日本でもその駆け込み寺というかね、まあその昔よくあったと、まあ、今でもそのね、そういうところのために相談所があると、ただまあその充実はしてないっていうね、聞きますけどね。まあ、ブラジルはもっと、やっぱりあるんでしょうね。
ブラジルにも駆け込み寺ありますね。あの住所も公開されてない、やっぱりどこにいるか知っちゃいけないから、
ああなるほどね、
たまに街歩いててそういうとこあるな、
なかなかすごいな、思い切りも頑張ってやってますね。でも偉いな、ゆみさん、なんか、
いやでも面白い、面白いっていうか、私別にあのなんていうの、その結婚して、で離婚しましたよね、でそのまあ、すぐ結婚したんですけど、結構早かったんですけど、それでも一瞬母子家庭だったんですよ。
そうだよ、
自慢じゃないけど、
どのぐらいで、
な数ヶ月だったんですっていうか、そうね、まあ9ヶ月ぐらいか、
それはなんで前の旦那さんとは別れることになったんですか、差し支えなければ。
なんでね、やっぱり愛情がもう薄れちゃったんですね。
で、ユーミさんがガルシアは今の旦那さんの名字？
いえ、もうあ
のお父さんの方の
名字、父親の、私は結婚しても名字は変わってないんです。ブラジルは夫婦別姓でいいんです、
ね、じゃあずっとお父さんの方の名字がダーッとしてるわけ、その方が分かりやすくていいよね。
そうですね、
何度ばかりでも大丈夫。
そう、日本みたいにバツイチとかになる。でもまあ私の、あの戸籍はバツありますけどね。
あ、そうか、日本側の戸籍も生きてるわけか。お母さんとかお父さんとかブラジルに来たりしたんですか。
父はもう定年退職して帰ってきました。
そっか、あれだってユーミさんがじゃあ96年に初めてこっち来たから、ブラジルに来てもう10年。
そうだ、ね、10年になります。10年目ですね。
これから一生どこに住むとか考えてるんですか。
ブラジルに住むって考えてます。
あ、そう
です
ね、
あのね、ユミさんって、あの、あ、自分何人なのかなって考えたことあります？
あります。もうそれいつも考えます。
考える、なんか答えみたいなのはあります？
答えみたいなものはあります。あの、すごく不思議なことで、日本にいた時はブラジル銀行で働いてたじゃないですか。で、すごくそれが一番私にとって調和の取れた状態で、で日本、ブラジルに来て、初めの4年間は全然日本と関係ないことしてて、で基金に入って、嫌になんかまた幸せな気分になったんですよ。そうっていうのは、その毎日日本語が喋れるっていうのがすっごい良くて、で、だから考えたんですね、やっぱり、あ、皮肉なもんだなと思って、で、結局私は両方なんだと思います。私、あのブラジルにいると、やっぱ私日本人なんじゃないかなってちょっと思うんですよ。ちょっと自分でもすごいショッキングなんですけどね。それは日本にいる間中ずっと外人扱いされてたのに、なんでその私が、で私もあまりにもみんなにこう外物外物だって言われてたんで、自分でもそう、私はこんなところの人間じゃないっていうのはもう自分でも思い込んでたからね。私にはもっと自分に合った場所があるって思ってたから、なのにブラジル来たら、
やっぱりないもん欲しなるんでしょうかね。
そうなんでしょうね。そう、ブラジルにないものが日本にもあるし、日本にないもの
が、例えばブラジルに来て牛丼が食べたいけど食べれないと、吉野家の牛丼がですね、牛丼食べたい、あのゴムみたいな、
私のブラジルで食べれなくて嫌なのがお好み焼き。だってあるけどさ、まずいもん、やっぱり、全然違う。
松本今日お好み焼きを、
そばに行きます。今度やりましょう。たこ焼きもできますか。
あ、嬉しい。
ベルギーではどうだったの、どういう
たこ焼きは。あ、気持ち、
気持ち、たこ
焼きかよ。
テンション、どうぞ。アイデンティティ、はい、すいません、どうも。大事なとこをちょっと外しまして。
ベルギーのたこ焼きだ。
売ってんのかな。
売ってない
。
食べたことない。ここにはありますよね。 見たことある。ね、あ、そう、あ、ベルギーではね、本当すごいなんかあのベルギー人側からしても私はすごいエキゾチックだったし、だってブラジルと日本したら、えぇって、うん、なんでそんなコンビネーションがあるのって聞いて、だってブラジルに日系人いるって全然知られてないし、そんなのあり得るのみたいな、そんな、ね、で、私自体、うん、そうね、でも、ベルギーにいた時は、いや、やっぱりでもね、なんか日本人というよりも東洋人という感覚だったんですよ。あ、うん、そう、やっぱりそのパキスタン人とか中国人の知り合いと一緒にいるとなんか通じ合える場とこがあった。だから、うん、日本って決めつけるよりもやっぱり東洋人もっと曖昧に
面白いね、
東洋人とラテンアメリカ人みたいな。
うん、お母さんは今どういう研究してんの？あれからバイバイやってんの？
母はね、あれからはね、あのフィリピン行ってから、その第1回目のフィリピン旅行で、うん、きっかけに、うん、あのフィリピンの女性たちのインカムジェネレーティングプロジェクトっていうのを作って、うん、そういう NGO を作って、うん、だから収入、彼女たちが日本であの仕事をしなくてもいいような、うん、あの収入を得るために、うん、それももっとあの、ね、エンターテイナーとしてじゃなくて、うん、あのまあ、自分たちのできること、まあ、あの結局は、裁縫関係になっちゃうんだけども、うん、だからまああの布とかね、だから、うん、布を買い込んで、うん、でそのアトリエ、何人かの女性を集めたアトリエ、そういう日本行ったことあるように、そういう経験のある女性たちにこうあの、うん、日本から専門家を送って、うん、でいろんなものあの工芸品とか、うん、まあ、服とかそういう関係のものを作って、で日本に送って、うん、でその日本の母 の、 その NGO を通していろんなところで売ってる、あ、いわゆるフェアトレードみたいな感じ
で、フェアトレード、
うん、ただその女性を意識した、
うん、フェアトレード。ちなみに妹さんはどういう？
あ、妹はあのグラフィックデザイナーです。
ブラジルで、
ブラジルで、
そういう社会的運動にはあまり参加されないで、
もう皆無ですね。でも何にも考えないわけじゃないですね、うん、すごいあの、うん、ただ自分はそういう運動には入らない、そういう人間じゃないっていう、なんか一回私まだベルギーにいた時に、私がフェミニストだって言ったら、そんなフェミニスト嫌いとか言うんですね、うん、でなんでフェミニストなんて嫌いになれるのって私が言って、うん、ですっごい喧嘩ってか、そう喧嘩になったことがあるんですけどね、うん、そんなフェミニストだなんて、そんな決めつけられないとか言って、いやでもフェミニストってあのそういう女性の解放を目指してるんだよって言って、うん、だから自分女性でじゃあ何あの不平等がいいわけって、うん、なんかそう、ね、でもそんな名前をつけたくない、別にいいよ、別にじゃあフェミニストって呼ばなくてもとかそういうね、あの討論も何回もしたことあるんですけどね。
あのさっきからこう、いあのなんだっけ、入れ墨が気になって
る、うん、そう、うん、そう、ベルギーにいた時に、
ベルギーにいた時に、
大昔の、
うん、なんで痛くなかった？
痛かったよ。
いやなんでそんなことしたの？
あ、かっこいいと思ったから。もう
後悔してる？
うん、全然
大丈夫、うん、して、はいはい、バラ、
うん、おすごい古い、もう古びてる色があったんだけどね。
へえ、色落ちるんですか？
うん、あの見上げたら。
あ、ほんでみんなあれこう落ちるようにな んか塗ってる人いますね。
そう、次、あの、
うん、
白
いやつ。あ、そうな
の。
ということで大体聞いたかなって気はしてるんだけども。
あとね、
うん、
ユミさんはいろんなとこ行ってるでしょ。うん、まあベルギー行ったり、で日本でも。
うん、
でどんな、どこの人と一番気が合うとかってあります？いろんな人種と付き合うでしょ、人種って言ったらあれやけど、いろんな国の人と付き合って、やっぱりいいなっていうの。で結婚したのは2人とも日系人なんですよね。
そうなんですよ、そこがポイントだと思うんですね。やっぱり私日本とは切っても切れない縁なのかなっていうのはありますね。でも、どこと
ぼんやりとしたイメージなのかな、
うん、あとね、でもね、あ、こういう私と似たような状況の人とやっぱり気が合います。 時々今出てくるんですよ、そういう人間が。最近友達になったのが、最近気が合うのがあのドイツ人なんですけど、フランスで大学やって、ずっとそれ以来フランスに住んでて、でブラジル人と結婚して今サンパウロに住んでる。
これからでもそういう時代だよね。
うん、うん、結構いますよ。
ね、
コチ君も気が合うんじゃないですか。そして、
うん、どういう経歴なんですか。
コチ君はあの
日本生まれの3世。
お父さんお母さんがブラジルの2世の方なんですよ。
うん、あ、本当。ちょっと待って、それ面白い。にえ？に、
それ面白い。
2世3世が日本に行ったんですか。
2世の両親が日本に行って、
うん、ブラジル人。
結婚して、
うん、
僕が生まれた。
本当いつ行ったんですか。
父親は8歳の時に帰ってるんですよね。
あ、
母親は20歳ぐらいの時に帰って、で向こうで知り合って結婚して。
どこで。
大阪。
大阪。
これ大阪人なんですよ。
うん、なんとなくイントネーションで分かるんだけど。でもそんなにバリバリ関西人なんだ。神戸だと、ね、神戸の人ってちょっと隠すじゃない、隠すっていうかあんまり名前
ちょっとおしゃれな感じする。
おしゃれ。
なんかね、
そう、神戸の人はあのあれやもんね、兵庫って言わないもんね。神戸出身です。
そうね。
大嫌いだ
よ。そう、私も言うよ、神戸って。兵庫なんてあんまり言えない。
あ、兵庫。そうね。わしらどっちか言うと。
関西か神戸。兵庫。兵庫県ってあったんだと思って。
なんか横浜の人って感じが。
横浜ね。
横浜の人は
神奈川って言わないもんね。
あ、そうか。
言えてる、私それ初めて、うん、気づいたけど、まあ、なん
か神戸、うん。わしら、堺とか言ってね。
堺
引っ越し屋街で。まあ、いいですけど。
何ですか、こうじくん、質問は何かありますか。
うん、まあ、聞きたいことは聞いた。
聞きたいことは聞いた。
うん。
じゃあ、松本コーナー行きますか。
そうですね。
あ、そうですね。いや、もう、ユミさんが。
ユミ、ありがとう。
ユミさんの
前ちゃんと言ってくれ
る、ユミさんの漢字ってどう書くんですか。
あ、あのユ、ユ、優しい。
うん、あ、はい。優秀の、美しい。
うん、
あ、でも本当だったらそれはユミって読んでくれるよね。
そうな、そのまま読んでくれたらいいのに、ユミって読まれる
から。ちなみに妹さんは結婚してるの。
あ、いえ、
独身。うん、
らしいですよ、皆さん。
よろしければ。妹がいます。
聞きましたか。みんな聞きましたか。
結構一緒で。顔は随分違うけど。
あーのー、うん、
まだ顔出せと
か。あ、まだいるよね。サンパウロにいらっしゃる。なんて言うんですか、妹さん。
タチミ。
タチミさん、うん、また変わってるね。
そうでしょ
う。うん。え、ブラジルの名前はあるの。
ない。
二人とも、
うん、
ユーミだけに。
そう、嫌ですよね。だから日本にいるときはガルシアで外人でしょ、
うん、
でこっちに来たらユーミで日本人なんですよね。全然馴染めないっていうか、う、外物なんですよ、どこにいても。
でもどっちにいてもじゃあ実は内物という
か。まあそれもある、
うん、
例えばブラジルの食べ物は何が一番好きですか。
ブラジルの食べ物、
フェジョアーダとか、
うん、好きだけど、ね、別に特にそんなね。
普段日本食。
あ、日本食の方が好き。
あ、そうですか。
お母さん作るのは日本食だった。
いや、そういうわけでもなかったけど、でも
っていうのはやっぱ食べ物の影響っていうのはね、多いですからね。やっぱりお好み焼きが一番なのか、フェジャーダが一番なのか、フェジャーダ
聞いて別にこうわーって思いませんね。
カレーライスとか。
カレーも好きですね。でもカレーよりも、
うん、お好み焼き。
いや、松本氏今日エコノミ焼き作り、うちのお好み焼きはキャベツしか入ってないけど、エコノミ焼き。それじゃあ、今日はガルシア優美さんをお迎えしてゲストコーナーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。